待たせたわね、主の帰還よ。盛大に出迎えなさい。約束の時間より帰ってくるのは遅かった敵もなかなかの手だれだったもの。右の魔眼のみでの戦いは未だ慣れないわね。やはり早急に封印されし左目の魔眼を解除しなければ。で、ね？デートの詳細を報告してほしい。わかったわ。知られざる闇と光の戦いについて、とくと聞かせてあげましょう。隣、座るわね。
ええ、言われた通り、してきてあげたわよ。王子と寝取らせデート。彼は待ち合わせ場所に時間ぴったりで来たわ。綺麗なスポーツカーに乗って、爽やかで大人びた格好をした。本物の王子様みたいな人だった。まっすぐこちらに向かってくる彼の方へ、周りの女性たちはみんな熱い視線を送っていたわね。私？
もちろん、このルナドールはそんな簡単にチャームの術へ落ちたりしないわよ。平然と、泰然と、いつも通りに堂々名乗りを上げてやったわ。でも、大抵のものはそこでひるむのだけど、あの人、王子は全然違った。少しだけ驚いたように目を見開いた後、すぐに笑みを浮かべて深々と頭を下げてきたの。そして、ご挨拶が遅れ失礼しました。私は王子、しかし本日に限りましては王女殿下の護衛と案内を務めさせていただく騎士にございます、と殊勝なセリフを吐いてきたわ。正直なところ、王女の私について来られるのは眷属であるあなただけだと思っていたし、万が一笑われようものなら帰ってやろうと考えていたから、その反応には毒が抜かれたわね。それから私は王子の車に乗って目的地に向かうまでの間、いろんなことを話したわ。コスプレの話や、その日のデートプランの話。何の因果か、くしくも彼は私たちが春から通うキャンパスの先輩で、2歳年上の大学2年生だったこともその時知ったの。まずは私の見たかった映画を見て、おしゃれなカフェでその感想を語り合ったわ。休憩が終わった後はショッピング、カラオケを楽しんで、大人な雰囲気のバーに連れて行かれた。その頃になると、さすがの私もほんのちょっと緊張してしまっていたわ。ああ、今日会ったばかりのこの者と、私はもうすぐ交わるのね、と。嫌でも意識してしまっていたの。そんな私の変化を感じ取ったのか、王子はお酒を勧めてくれたわ。甘い味で、飲み慣れてない女性でも美味しく飲めるからって、勧められるがままにお酒を飲んで、それから、申し訳ないけれど、そこから先の記憶はないの。多分、初めてのアルコールで酔っ払ってしまったのね。このルナドール、一生の不覚よ。悠久の時を生きた前世と違って、
人の肉体はかくもか弱いものなのだと実感させられたわ。目が覚めた時には私はホテルのベッドの上にいた。隣には王子が寝そべっていて、
一瞬まとわぬ姿で二人身を寄せ合うようにして抱き合っていたの。混乱する私に王子は優しくおはようって笑いかけてきて、昨日のこと覚えてるって聞いてきたわ。首を横に振る私に彼はスマホの画面を向けて一つの動画を再生し始めた。そこに映っていたのはあなたのよく知る闇の王女ルナドールではなく、彼氏のあなたすらほとんど見たことのない私の半身、もう一つの人格である桃月姫野の姿だったわ。ええ、つまりそういうことよ。私は闇の王女ルナドールとしてではなく、どこにでもいる普通のコスプレイヤー桃月姫野として王子に抱かれたの。
ねえ、ここから先は聞いてて辛くなると思うけれど、本当に聞くの？私もあまり話したくはないんだけど。そう、ズボンをはち切れそうなくらいになるまで膨らませて、よほど聞きたいらしいわね。ルナドールではない素の私が他の男にどう抱かれたのか。
いいわ、そこまで期待してくれているのなら後悔させてあげましょう。手こきしながらの寝取られ報告で、もう二度とあんなひどいことさせたがらないようにしてあげる。動画は王子が私をホテルに連れ込んでベッドに座らせたところから始まったわ。すでに私は意識が朦朧としていて、自分がこれから何をされるのか忘れてしまっている様子だった。気持ちよさそうにゆらゆら揺れながら、あなたの名前や支離滅裂な言葉を口にしていたわね。王子は枕元にスマホを置くと、姫野ちゃん、これから何するんだっけってニヤニヤしながら聞いてきたの。答えたがらない私に彼は、ほら、彼氏さんのためにちゃんとお願いしなきゃって。私はカメラの方を遠慮がちに見てから、先輩、私とエッチしてください、そう小さく口にしたわ。普段の私と口調が違う？当然じゃない、その時の私は桃月姫野だったの。強くて高潔な闇の王女とは別の、弱くておとなしい無防備な女の子。そんな私を前にして王子、先輩はひどく興奮している様子だったわ。背後へ回って私の体を支えると、彼は慣れた手つきで私の服を脱がしていった。苦しそうだからブラ外すね、なんて適当なことを言いながらね。 そして露出した私の胸を見て喉を鳴らした後、うおでっかって耳元で一言つぶやいたの。そこからはあっという間だったわ。昼間の紳士の態度はどこへやら。彼は私の乳首を指先で転がすように遊びながら胸全体をねちっこく攻め立ててきた。その手つきはやけに器用で手慣れていて、私はなんて艶っぽい声を漏らしていたわ。それが先輩をさらに調子づかせたのでしょうね。彼は私にも自分の股間をズボンの上から撫でさせながら感想を聞いてきたり、あなたのと比べさせたりしてきて、姫野はその時なんて答えたのかって、それは先輩のチンポ、ズボンの上からでもわかるくらい大きくて熱いです。オスって感じがすごくして、彼氏のとはサイズも硬さも全然違います。らしいわよ。私の答えを聞いた先輩はさらに呼吸を荒くして、右手をショーツの中に潜り込ませてきたわ。そのままクリトリスと乳首を両手でいじりながら耳なめをしてきたんだけど、それがもうすごく気持ちよさそうで、先輩、そこダメ、やめてください、行きます、ごめんなさい、行く行く行くってあっけなく3回も絶頂を迎えさせられてしまったわ。あなたとの前戯では一度も生かされたことなどないというのにね。連続で当ててトロトロになった私はあっさりと先輩に押し倒された。覆いかぶさったまま目の前で服を脱ぐ先輩の体は、あなたの陰層のそれとは比べ物にならないほど太く黒くたくましかったわ。見とれている私に気をよくしたんでしょうね。先輩はゴムをつけたチンポでおまんこの割れ目をペチペチと叩いて、そこがどれだけ濡れているのかを音で知らせてきたわ。恥ずかしがる私をしばらく眺めて刺激心を満たしたら、彼はガチガチに勃起したやりちんちんぽを、あなたのしか知らないおまんこにぐぐって押し当ててきた。そこまで来たら、直前になっておじけづいた私が抵抗しても、もはや手遅れだったわ。私は最後までただをこねていたけれど、先輩が軽く腰を突き出しただけで、ズブブ、ヌブ、ズブブブブって、たくさんの女の子を落としてきた浮気チンポが、狭くてほとんど使われていないメスマンコを押し広げながら、奥まで侵入してきたの。私はそれだけで、なんて獣みたいな声を上げながら足腰をガクガク震わせて絶頂したのよ。あら、もう出ちゃったの？手こぎの速度だいぶ手加減してあげていたはずなんだけど、彼女が他人のチンポをはめられた報告をしているのに、そこまで興奮できるものなのね。それならお望み通り、最低な寝取られ魔女射精、 させてあげる。挿入した後、先輩はすぐに動き出したわ。パンパンパンパンと力強いピストンの音が部屋中に響いてて、私も弱いところをすぐに探り当てられてしまったのか、と自分でも聞いたことない強制をしていた。正常位で押しつぶされるように奥を突かれるたび、恥ずかしい声が漏れ出てしまう。乳首を吸われ、引っ張られるだけで簡単に生かされてしまう。申し訳ないけれど、当時の記憶が断片的にしかないとはいえ、あんなによがり狂う自分の姿を見てしまった後では、あなたとのセックスやこのチンポがとても粗末なものに思えてしまったわ。私が5回も言ってるのに、先輩はまだ1回も射精していなかった。けど、ようやく限界が近づいてきたみたいで、だんだんとピストンの速度が上がっていくのを感じたわ。素の姫野ちゃんもすごく可愛いよ。彼氏にも見せたことのない表情、もっとたくさん見たいな、なんて、おいも変わらず歯の浮くようなセリフを耳元でささやきかけてきながら、容赦なく私の弱点ばかりを責め立ててくるの。お酒と快楽でとろけきった私は、はい、もっと見てください、先輩、先輩、って、媚びた甘え声で彼にしがみついていたわ。その頃には体の方も首筋にキスをされるだけで当てそうになるほど高ぶってしまってた。今まで終始受け身だったくせに、先輩の乳首を舌先で舐めたり吸い付いたりして、わめ遣いに彼を見上げながら、出してください先輩の精子、中で感じたいです、と射精をねだりまでしていたの。先輩の大きくなってきました。出してください、彼氏も知らない私の一番奥で、ピュッピュッピュッって力強い射精してください。もう出そうなのね。私の孫にはそのくらいお見通しよ。いいわ、手こき早めてカウントダウンしてあげるから、ゼロのタイミングで惨めな寝取られマゾ射精しちゃいなさい。ゴー、そうだ、最後に姫の子ら、あなたへ一つだけ謝っておかなきゃいけないことがあるの。よーん、寝取らせの約束したとき、王子とはキスしないでって頼まれたじゃない。それをされると寝取らせじゃなくて本当の寝取られになっちゃいそうだからって。さあ、ん、私ちゃんとそれ覚えてて、酔っ払ってる状態でしつこくキスをせがまれても、それだけは拒否し続けてたんだけど。先輩の手こちんで生かされる直前ね、ちょっとだけ気が緩んじゃって、ちっ、二人で一緒に行った時、本当にごめんね。先輩に 理やりペロチューされちゃった。ゼロピャピャピャピャもう全部出た？いつもよりたくさん出たね。でもやっぱり先輩のよりかは少ないかな。満足したかしら、我が眷属よ。あれだけの労をかけたのだから、お礼の仰せはさぞ豪勢なものと期待できるのでしょうね。先輩とキスをしたこと？あんなもの、あなたを喜ばせるための虚言に決まっているでしょ。まったく、眷属に不貞を疑われるだなんて、闇の王女も落ちたものね。それで、その、満足したのよね。実はあの後、王子からまたデートしないかって誘われてて、今度の週末、あなたが許してくれたら来てほしいって言われているんだけど、行ってきてほしいのね。分かったわ。他でもない眷属の頼みだもの。もう一回だけ近畿の遊戯に付き合ってあげる。でも覚悟しておくことね。先輩の前ではもう私ルナドールではいられないわ。あの映像通りなら桃月姫乃は今度こそ彼の手に落ちてしまうかもしれないわよ。それじゃあ、私は闇の世界でしばらく体を休めてくるわ。いろいろありすぎて、さすがに少し疲れたし。先輩には明日にでも連絡しておくから。最後の寝取らせ報告、楽しみにしてなさい。ではまたね。今度の週末、ここで会いましょう。